平成31年第1回定例会総括質問姿勢を問う。今定例会では3月5日6日7日に総括質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索、または市議会から映像ライブラリー。田中裕樹議員。Iターン、Uターンを増やすためのシティプロモーション推進を。問い、本市の人口減少の傾向を調べると、25歳から39歳までの人口減少が著しくなっている。人口減少対策を本市はもっと積極的に取り組むべきではないか。ここ5年の人口転出入状況はどのようになっているのか。答え、ここ5年で年平均340人の転出超過。平成29年度は533人の転出超過になった。就職や転勤、転職、婚姻が主な要因と分析している。問い、三大都市圏からの I ターン、U ターンを呼び込むための活動状況とその成果は。答え、東京と大阪で開催される移住定住フェアに、ここ3年は、年5回から7回出展。空き家改修支援事業やファーストマイホーム応援事業等も含め PR している。実際に本市へ移住された世帯は、ここ3年で18世帯になる。問い、都市圏からの移住者は少なく、活動成果が出ているとは言えない。都市圏からの移住を増やすためには、ターゲットを絞り込み、他都市との明確な違いと魅力や優位性を謳ったキャッチフレーズをもとに、移住を促すシティプロモーション、自治体の営業活動をもっと積極的に行う必要があるのではないか。答え、移住者ターゲットの絞り込みや、ターゲットに合わせた集中的な施策の必要性は認識しており、観光分野におけるシティプロモーションをはじめ、本市の魅力や優位性を生かした様々な取り組みを横断的に行う。市民による PR サポーター制度の導入について。問い、県内での本市の観光地認知度を目標値に定め、24年度の 37.1% から 50% を目指してきたが、昨年度は 41.9% と微増だった。新たな取り組みとして、市民による三原の良さを SNS で発信する PR サポーター制度を導入してはどうか。答え、市民一人一人が地域の魅力向上及び魅力発信の担い手になるため、シビックプライドの醸成を図っている。また昨年12月から女性市民団体によるハッシュタグ来てみて三原の 情報発信にも取り組んでいる。今後、市民による魅力発信を拡大、充実させていくかを検討する。写真、三原市定住応援マガジン。写真終わり。上則明議員。平成31年度予算編成方針と施政方針について。問い、本市の人口は5年間で約5000人が減少、人口流出を防ぎ、若い人が安定して働くことができる雇用の場の確保が必要。本郷地区産業団地の新規雇用の見通しと市内高校などとの連携を問う。答え、高校生を対象とした企業説明会を昨年8月開催し、市内で採用予定企業の PR を行った。本市にはものづくりに優れた企業も多く、また新たな企業の立地も予定されている。今後も高校新卒の就職はもとより、進学などで市外に移転した方の U ターン就職のきっかけにするため、市内及び近隣市町の高校との連携を図り、雇用機会の拡大に努める。若い人が市内の企業に就職したい、三原に住み続けたいと夢や希望が持てるよう、企業誘致促進本部において、雇用の受け皿拡大と企業の円滑な創業に向け取り組んでいく。問い、子育て支援事業として、子育て世代包括支援センター、すくすくを身近な相談窓口として開設し、児童虐待の相談にも応じている。子供が SOS を発する場合、それを受け止める身近な大人として、学校の先生や近所の人などは、そのシグナルをしっかり受け止め、相談支援や児童虐待の未然防止に取り組む必要がある。子どもの発する信号を受け止める仕組みを問う。答え、虐待の問題は、子育て不安をはじめとした家族危機の現れで、家庭という密室の中で起こり、外部からは気づかれにくいので、虐待を早期に発見、対応するために、周りの人たちが子どもや保護者が発するサインを見逃さないことが重要である。子どもからのサインに気づき、もしかして虐待ではと思ったら、子育て世代包括支援センターすくすく、広島県東部子ども家庭センター、児童相談所、全国共通ダイヤル189番へ相談、通告していただきたい。日頃からの見守り、支援につながるよう、保育所、幼稚園、小学校、中学校、民生児童委員等関係機関と連携を図り、市民への啓発も引き続き行う。榊武子議員。働き方改革について。問い、教職員と自治体職員の総労働時間の把握、分析、対策によって効果を検証する方法と考え方を問う。答え、教職員は文科省から出された公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを参考に、働き方改革の取り組み方針を策定し、勤務時間の上限の目安の設定に加え、部活動、休養日及び定時退校の実施、勤務時間外の電話対応等取り組みを進める。市職員は時間外勤務の縮減に向け、職員の心身の健康維持、増進及び公務能率の向上を図ることを目的に、時間外勤務縮減に関する指針を定めて取り組みを継続している。災害対応を除いた職員1人1ヶ月あたりの時間外勤務の平均は、平成25年度13時間、29年度は 9.9 時間と 23.8% 縮減している。時間外勤務時間は 各所属で集計し、職員課が毎月町議で報告している。7月、8月は原則時間外勤務を行わない有活の期間として、生活スタイルの変革に取り組んでいる。問い、勤務時間の客観的な記録について問う。答え、教職員は一人一人がパソコン上で入力ボタンを押し、在校時間を記録している。また、市職員は出勤簿と時間外勤務命令簿で記録している。問い、各課、各係の人員配置は業務量とマッチしているか問う。答え、職員課が各課の状況を踏まえ、職員の特性や人材育成の観点も加味し配置を行っている。問い、夜遅くまで残業し、土曜日、日曜日も出勤し、体調を崩すという現実がある。労働安全衛生委員会の議論と検証について問う。答え、総務部長、産業医、労働組合代表等で構成する労働安全衛生委員会を月1回程度行っている。今後も職員の安全及び健康の確保に努めていく。問い、ハラスメントについて問う。答え、職員課のアンテナを伸ばすとともに、職場の安全管理は所属長の責務であることを指導していく。
寺田元子議員、被災者や被災地域の願いに応える復興について問う。問い、豪雨災害に関する住民説明会では厳しい意見が出されたが、1、河川激甚災害特別緊急事業及び決壊箇所の復旧の進捗状況は、2、河川の堆積土除去は県が予算を減らした中で大災害が起きたが、除去計画の進捗は、3、擁壁などの宅地被害に対し支援制度がなく、被災者が困難を抱えているが、補助制度を直ちに作るべきではないか。答え、1、9箇所の大規模決壊箇所は今年の出水期までに工事を完了する。2、堆積土など除去計画の進捗率は約4割だ。豪雨災害を受け、計画対象以外でも緊急的に実施した。今後も強く要望していく。3、擁壁やブロック塀などは個人資産であり、自己負担での復旧を基本と考えているが、先進都市の取り組みを調査・検討する。問い、1、決壊箇所は現状復旧だけでなく、強固な護岸への補強が必要ではないか。2、県への堆積土除去の予算要望は。3、宅地の復旧支援を行っている自治体がある。県内では三好市が制度を作っている。本市も待ったなしの課題ではないか。答え、1、冷房の強化について県へ強く要望していく。2、県の除去計画中に未曽有の洪水氾濫が発生した。今後は計画の一層の推進を図っていく。3、宅地の復旧支援について早期に先進都市の取り組みを調査し検討する。土砂災害危険箇所の対策について。問い、豪雨災害では5名の方が土砂・土石流災害で亡くなられ、多くの被害が発生した。1、危険指定箇所と被害発生箇所の関係について。2、350箇所に及ぶ急傾斜地崩壊対策と310箇所に及ぶ土石流危険渓流の対策と財源確保について。答え、1、この度の災害の多くが土砂災害危険箇所で発生した。 2、整備率は2割台だ。未整備箇所について早期に事業着手を県に働きかける。その他の質問事項。市民の学びの場確保を。風疹予防へ市の補助を。写真。市内には工事が必要な危険箇所が505箇所に及ぶ。写真終わり。田村博史議員。新市計画について。問い。新庁舎完成後、旧消防庁舎及び栄一庁舎の跡地利用はどうか。また、将来のグランドデザイン計画で、栄一エリアの消防庁舎、栄一庁舎、図書館など、機能移転する公共施設跡の一体的活用はどうなるのか。答え、旧消防庁舎は平面駐車場とし、平成31年度中は、現市庁舎解体に伴い、公用車駐車場として活用する。32年度以降には、市営栄一町駐車場の建て替えを検討している。栄一エリアは、新たな箱物は建設せず、様々な課題解決のための段階的な活用を進めていきながら、一体的な活用ができるまで、貸地等により、民間事業者による有効活用を目指したい。問い、本郷産業団地の一期造成分、15.4 ヘクタールの行政池北側に都市公園が計画されている。この公園を防災公園とし、避難所を設置し、7月豪雨災害で甚大な被害を被った船木地域の防災拠点にしてはどうか。答え、この都市公園の整備については、7月豪雨災害にかかる船木地区説明会で、防災機能を備えた公園整備の要望を受けており、被災状況から必要性は高いものと考えている。避難所をはじめ、具体的な防災施設の整備内容について、広島県と連携し、防災機能を備えた公園として、造成工事完成後に、施設整備を進めていく。問い、東本通り土地区画整理地内の本郷南3丁目、4丁目、5丁目の人口推移はどうか。計画事業費91億8000万円で、工期は平成12年度から35年度であるが、進捗状況はどうか。保留地の処分面積及び販売状況はどうか。答え、事業区域内の人口は、事業開始時の1086人から31年2月時点で1527人と441人増加している。事業の進捗状況は、30年度末で65億6430万円で 71.5% である。保留地処分面積は36240平方メートルのうち6588平方メートルが販売済みで、処分金は2億6785万円である。その他の質問事項。広島臨空産業団地について。観光戦略プラン。図。船木地域の防災拠点に。本郷産業団地一期分譲区画図。図終わり。杉谷達治議員。三原市地域経営方針について。問い、全庁的な共同づくりを推進するため、各部署に共同推進員を設置するのか。答え、地域経営方針の策定にあたっては、各部の幹事・課長等で構成する推進本部調整会議で調整し、市長を本部長とする市民共同推進本部で協議した。地域企画課及び市所中心に各部の連携を図り、取り組みを推進していく。問い、 今では地域支援委員間の連携など広域的な活動の動きもあり、中山間地域全体の活性化が加速されると見込まれる。人的支援として複数の地域支援員の配置は可能か。答え、現在中山間地域の18の住民組織に地域支援員を配置している。地域の状況把握や関係機関への情報伝達、地域での話し合いの促進や連携体制づくりなどを担っている。配置について、まずは未配置の対象地域に各1名を配置する。状況を見ながら複数配置を検討する。問い、財政支援として住民組織の活動に向け機動的に支出できる財源の確保はできないか。答え、住民組織が抱える課題として活動資金が不足していることは認識している。このため地域経営方針で現行の補助金を他の支援制度と一括し、一定の基準により住民組織において使途を決定できる交付金としたい。コミュニティビジネス支援事業や市民提案型共同事業などで支援しており、新たな助成制度の創設は必要に応じて検討する。問い、行政と地域の間に立ってさまざまな活動を支援する中間支援組織とはどのような組織を想定されているのか。答え、本市では市民や団体、企業など多様な主体のコーディネート役を担う中間支援組織として、ボランティア市民活動サポートセンターを設置しており、社会福祉協議会に業務委託し運営している。今後中間支援組織の機能拡充、体制整備を図ることとしている。写真、大和町脇地区の地域支援員の活動拠点、脇地域ふれあい交流センター。写真終わり。由美子議員、災害対策について。問い、1、本市では平成26年3月から NTT ドコモ、AU、ソフトバンクによる緊急速報メール災害避難情報の配信が可能であったのに、災害時に活用されなかったのはなぜか。配信の基準と特定地域に限定した配信は可能か。2、自主防災組織立ち上げ後、課題がたくさん出てきている。円滑に働ける自主防災組織を作り上げるためのロードマップを作ってはどうか。3、減災に大きな役割を担うのは共助である。地区防災計画の策定が市全域の災害対応力の向上につながると考えるが、認識、現状、周知について問う。答え、1、市内全域に警告音とともに配信される影響や配信の明確な基準を定めていなかったため運用しなかった。避難勧告発令からの配信について基準を定め周知を図る。2、地域ごとの課題を専門家とともに解決につながるロードマップ策定等の検討を行う。3、大規模広域災害時の対策で地域住民等が主体のボトムアップ提案型防災計画で、市の地域防災計画に位置づけ、行政と地域が連携して対応できることから、策定検討中の一地区で計画素案が作成できれば先進事例として周知する。不育症の周知や患者支援の推進について。問い、不育症とは2回以上の流産、死産や早期新生児死亡を繰り返し子供を持てないことと定義される。全国で約140万人、毎年約3万人が発症し、妊娠した女性の16人に1人が不育症と言われる。心身ともにダメージが大きく、妊娠を諦める方もあるが、 不育症を知り、適切な検査や治療をすれば、多くの命を守ることができる。1、相談窓口と周知啓発を問う。2、不育症の検査や治療の多くは保険適用になっていない。治療費助成制度について問う。答え1、三原市子育て世代包括支援センターすくすくで初期の相談対応や精神的な支援を行う。必要があれば専門知識のあるスタッフがいる広島県不妊専門相談センター等につないでいく。2、調査し助成制度の創設について検討する。